聖書を読みます。はじめに旧約聖書から42章1節から4節まで、旧約聖書の1128ページです。イザヤ書42章1節以下、見よ、私のしもべ、私は支えるものを、私が選び喜び迎えるものを、彼の上に私の霊が置かれ、彼は国々の裁きを導き出す。彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなってゆく灯芯を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つき果てることもない。この地に裁きを置くときまでは、島々は彼の教えを待ち望む。次に新約聖書からマタイによる福音書第27章11節から14節まで、新約聖書の56ページです。マタイの福音書第27章11節以下、さてイエスは総督の前に立たれた。総督がイエスに、お前はユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。祈ります。天地万物の造り主、生ける誠の神様、風変わるあなたの日に礼拝にお招きくださり感謝申し上げます。我が神なる主よ、すぐる日々を顧みてあなたを思う。あなたの愛と憐れみのうちに導かれたこと、その恵みをかみしめて心から感謝します。皆をあがめます。今日も命の御言葉を与えてください。それによって私たちがあなたの御心を知り、あなたに従って生きることができますように。神様、この世界にあなたがお望みになる平和をください。絶えなる道しるべの光を、どうかあなたが正しく導いてくださるように祈ります。教会につながるすべての兄弟姉妹一人一人と、その家族のために祈ります。病気や怪我のため、高齢のため、訳あってしばらく教会に来ることのできない友の上に、その場にあって恵みお支えください。天にいる伴侶、家族、友の上にあなたの平安を、寂しさと悲しみにある友には慰めを、疲れた友には力を、旅あるともに、この国にいる外国のともには十分なお守りを、疲れた心にはあなたの愛を賜りますように祈ります。教会学校の教師と子どもたち一人一人を力づくえ祝福してください。この町に住む多くの市民のために祈ります。今週もあなたに守られて過ごすことができますように。主よ、御言葉を力強くお語りください。聖霊と愛で満たしてください。 この代々木上原教会から世界中地の果てまで言い尽くせぬ感謝と願い、私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。今日は村上先生による彼は叫ばず呼ばわらずです。よろしくお願いいたします。
おはようございます。ちょっとまだ立ってお話をさせていただくところまで体力が回復してませんので、申し訳ありませんが座ったままで話をさせていただきたいと思います。最近多分皆様方も気にしておいでと思いますけれども、聞こえませんか？大丈夫？あ、どうもありがとう。領土問題をきっかけにしまして、近隣諸国との間が険しくなっています。特に中国との間が今何か危ないですね。で、さまざまな分野で深刻な影響が出始めました。そのことは皆さんもよくご承知のことです。で、どちらもあれは我々の固有の領土であるということを主張しますから、譲りませんから、結局は水かけ論になるんですね。で、強い言葉で何か言っても、反論を誘うだけであって、問題は一向に解決しません。で、そんなことは分かりきっていますのに、まるで戦争前夜を思わせるような過激な言論をもてあそぶ人もちらほら出始めました。で、その状況を見かねたのでしょうか、作家の村上春樹さんという方が9月28日の新聞に寄稿されまして、こう書いておられます。政治家や論客は威勢のいい言葉を並べて人々を煽るだけで済むが、実際に傷つくのは現場に立たされた個々の人間なのだ。誠にその通りだと思いますね。で、ちょっと話が飛ぶようですけれども、チ・ミョンカン先生という方がいらっしゃいます。ついこの間アメリカに赴かれて、そこで生涯を最後まで過ごすというおつもりらしいんですが、長く東京女子大学で教えられまして、私も親しくさせていただきましたが、大変優れた韓国の思想家です。私は心から尊敬している人です。で、その方が党の平和ということを言われました。党というのは中国で7世紀から10世紀ぐらいにかけて支配していた王朝の名前ですね。で、その頃の東アジアには戦争がなかった。チー先生はそうおっしゃるんですが、東アジアにはその頃戦争がなかった。で、中国と韓国と日本の人々が盛んに往来して、ちょうど東シナ海が内海のようになった。日本からも遣唐使とかそういう人々が中国に来ましたね。で、中国からは鑑真大和尚という言われるような優れた人が仏教のメッセージを携えて日本にやってきた。唐招提寺という奈良の唐招提寺はそのことを感謝して建てられたお寺です。で、そういうふうにして漢字とか仏教とかというものを仲立ちにして、文化の豊かな交流が時代にはあったと。で、それをチー先生は ローマの平和になぞらえまして、あのパックスロマーナという言葉になぞらえて唐の平和と呼んだのです。そしてそういう時代が再び来ることを本当に願っていると、それが私たちの願いだということをしきりにおっしゃいました。戦争がないだけではなくて、そういうふうに文化の豊かな交流が行われて、お互いに尊敬し合って平和に生きていく、そういう時代が来ることを私たちも本当に心から願っています。で、村上春樹さんもほとんど同じことを考えていたと思いますね。彼は今引用いたしました文章に続けて次のように書きました。引用です。この20年ばかりの東アジア地域における最も喜ばしい達成の一つは、そこに固有の文化圏が形成されてきたことだ。で、春樹さんは文化圏という言葉を使ってますけれども、千先生がその唐の平和っていうふうに言ったこととほとんど同じだと思います。で、つまりその春樹さんによりますと、中国や韓国や台湾が経済的に著しく成長してきたと、発展してきた。で、そのことによって多くの文化的成果、知的財産といいましょうか、音楽であるとか文学芸術、そういったものが盛んに交換されるようになってきた。日本でも韓流ドラマっていうのは大変な人気ですね。冬のそなたなんていうのは、皆さんはビデオ屋さんっていうところに行かれたことがありますか？で、私は時々そういうところにも行ってみるんですが、韓流ドラマっていう棚が一番大きいです。で、ものすごくたくさんのそういうものが日本の人々に愛されて、みんなが喜んでそれを見ると、そういう時代ですね。今中国からももちろんありますし、日本のものが向こうに渡って向こうの人々に喜ばれているということもあります。一つの文化圏です。そして村上春樹さんが言うには、この文化圏は今や安定したマーケットとして着実に成熟を遂げつつあると言うんですね。その通りだと思います。そして大変大切な言葉をその後で彼は書いています。それはいわば国境を越えて魂が行き来する道筋なのである。国境を越えて魂が行き来する、そういう道なのだと。それが今東アジアには成長しつつある。だから彼は続けていますが、領土問題は実務的に解決可能である。で、文化がこのようにそこのところでお互いにこう通じ合っているという現実がある以上、領土問題が実務的に解決が不可能っていうことはない。必ず解決できると、そういうことを彼は申しました上で、ただしかし彼は一つの危険を指摘しました。で、今日の修法にもちょっと書いてもらいましたけれども、そこをもう少し詳しく引用して読んでみたいと思います。その領土問題が国民感情の領域に踏み込んでくると、それは往々にして出口のない危険な状況を出現させる。それは安酒の酔いに似ている。安酒はほんの数杯で人を酔っ払わせ、頭に血を昇らせる。人々の声は大きくなり、その行動は粗暴になる。論理は単純化され、自己反復的になる。しかし賑やかに騒いだ後、 夜が明けてみれば後に残るのは嫌な頭痛だけだ。見事な分析ですね。そして彼が言うには、1930年代にドイツのヒトラーがやったことはまさにそれだったというんですね。人々に安酒を飲ませるようなことをした。そしてそれがどのような結果をもたらしたのか、それを我々は知っているではないかと村上さんは言います。で、彼の文章はこう結ばれます。安酒の酔いはいつか覚める。しかし魂が行き来する道筋を塞いでしまってはいけない。で、今東アジアに住む人々に何よりも必要なのはこの冷静な判断ではないでしょうか。私はそんなことをいろいろ考えておりまして、詩編の第二編をよく思い出すんです。あれはヘンデルのメサイアでは初めの方に出てくるアリアですね。バスが朗々と歌うところですが、何故国々は騒ぎ立ち、人々は虚しく声を上げるのか。何故地上の王は構え、支配者は結束して主に逆らい、主の油注がれた方に逆らうのか。このところです。何故国々は騒ぎ立つのか。そしてその詩編の2編の言葉がこういうふうに続くんですが、そこのところは文語訳で読みますと、天に座する者笑いたまわん、お前たちがやっているようなことを神様がご覧になって嘲笑われる。そう詩編は言っています。天に座する者笑いたまわん。で、作家が、言葉を使って仕事をする人たちですから、その村上さんが書いたようなことについてよく考えるのは当然のことです。同じ作家といってもそういうことを全然しない人もいますが、いろいろ読んでみますと、やはり作家というのは言葉を使って仕事をしますから、今のような現状の中で何か言わずにはおれない。そしてそれは多くの場合冷静な落ち着いた判断です。魂が行き来する道筋を塞がないようにしなければいけない。で、作家がそういうことをするのは当然のことでありますけれども、それ以上に教会はその魂が行き来する道筋を塞がないために固有の使命を果たさなければなりません。なぜなら教会には神の言葉が委ねられているからです。で、そこでその言葉について私は私なりに考えたことをこれから皆さんに申し上げたいと思います。言葉というものは神様が人間に与えられた最大の贈り物、最大の宝物です。で、それなのに人間はそれを汚しています。ヤコブの手紙の3章にこういう言葉がありますね。ヤコブの手紙3章の5節から10節までのところですが、ご面倒でなかったら新約聖書の424ページをお開きいただきたいと思います。その上の段の5節から後を読んでみます。同じように舌は小さな器官ですが大言相互するのです。ご覧なさい、どんなに小さな火でも大きい森を燃やしてしまう。舌は火です。舌は不義の世界です。 私たちの体の器官の一つで全身を怪我し、移り変わる人生を焼き尽くし、自らも地獄の火によって燃やされます。あらゆる種類の獣や鳥、また這うものや海の生き物は人間によって制御されていますし、これまでも制御されてきました。しかし舌を制御できる人は一人もいません。舌は疲れを知らない悪で、死をもたらす毒に満ちています。私たちは舌で父なる主を賛美し、また舌で神にかたどって作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、このようなことがあってはなりません。泉の同じ穴から甘い水と苦い水が湧き出るでしょうか。私の兄弟たち、イチジクの木がオリーブの実を結び、ブドウの木がイチジクの木を結ぶことができるでしょうか。塩水が甘い水を作ることもできません。で、この通りだと思います。で、他方、聖書は今ヤコブの手紙が書いておりますように、人間がしばしば神様から与えられた最も素晴らしい宝物である言葉を怪我しているということを言っていますが、他方聖書は決して言葉を怪我さなかった人についても語っています。第二イザヤ、先ほど松原さんに読んでいただいたところですが、第二イザヤの中に主のしもべと呼ばれる不思議な人物について書かれています。42章の2節からですが、イザヤ書の42章2節から読みますと、彼は叫ばず呼ばわらず、声を巷に響かせない。傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく刀身を消すことなく、裁きを導き出して確かなものとする。暗くなることも傷つけ果てることもない、この地に裁きを置くときまでは。で、このように主のしもべという大変不思議な人物のことをイザヤ書は書いているわけですけれども、この40章以下の55章までを普通第二イザヤと呼んで、それ以前とは区別して私たち扱いますが、この第二イザヤというところにはこの主のしもべに関する箇所が何箇所か出てきます。最も有名なのは53章ですね。で、そこにはこういうふうに書いてあります。53章の6節から後ですね。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。この主のしもべに負わせられたということです。続けて読みますと、その主のしもべは苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。あと、まだだいぶ続きますが、この主のしもべという人物は不思議な人で、人々の苦しみを自分の肩に負うというような生き方をする。そして散々な目に遭う。だけれども黙っていると、声を上げないというんです。で、多くの学者はこの主のしもべというのはイエス・キリストのことを暗示していると。時代はずっと古いんですけれども、主のしもべはイエスのことではないかというふうに言います。私もそう感じています。 それじゃあその主イエスはどうであったか。今度は新約聖書ですが、マタイ、先ほど読んでいただいたマタイによる福音書の27章に、彼が裁判にかけられて、だんだん十字架につけられるという最後に向かっていく、その時の様子が書いてあります。先ほど読んでいただいたのは12節から後ですが、イエスが宗教裁判にかけられた時の、描写ですね。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言った。それでもどんな訴えにもお答えにならなかったので、総督は非常に不思議に思った。そう書いてあります。で、ローマ総督ピラトはいつも政治的な言葉をやり取りしながら生きてきた人です。政治的な言葉というのはほとんど常に政敵を、ライバルを攻撃し、自分自身を正当化する、そういうことのために使われます。それが政治家の言葉です。おとといでしたから、ロムニー候補と、今アメリカの大統領選挙の予備選、前段階が行われておりますけれども、オバマさんとのテレビ討論というのがあって、私もちょっと見てみました。同じことです。相手を攻撃すること、いかに辛辣に相手をやっつけるか、そしていかにうまく自分自身を正当化するか、そういうことのために言葉は使われます。で、ピラトは政治家ですから、イエスの沈黙を理解することができませんでした。なぜ黙っているんだと彼は言います。あんなに言われてなぜ黙っているんだ。あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのか。そう聖書には書いてあります。何か言ってやれ、黙っていればお前に不利になるだけだぞ。で、ピラトはそういうふうにイエスに言います。イエスの沈黙が非常に不思議に感じられたと福音書記者は書いています。無理もありません。で、その後の展開は福音書が記している通りです。群衆は大声でバラバを釈放しろと叫びました。そしてそれ以上に激しくイエスを十字架につけろと怒号しました。裁判の場は大声で罪を追及する言葉が渦巻く場になりました。で、私はかつてナチスの民族裁判の場面をドキュメンタリー映画で見たことがあります。皆さんの中にもご覧になった方もあるかもしれませんが、裁判長フライスラーという有名な人ですが、これがガラス窓がビリビリ震えるような大声で被告を恥ずかしめるのです。そして追及します。で、被告は反論することができません。そして死刑判決を受けます。それでも黙っていたのは、初めから殺すことを目的に開かれたあのような裁判の場では何を言っても無駄だという諦めがあったからでしょう。しかし、あのイエスのあの不思議な沈黙はそういう諦めではないし、敗北主義でもありません。そうではなく、彼は一つのことを確かに知っていたと私は思います。それは何かというと、相手を責め自己を正当化する言葉、これは必ずエスカレートして売り言葉に買い言葉の応酬となる、 攻撃性を増す、ついには戦争になる。それは神様が人間に与えられた本来の言葉ではない、そういうことです。そのことをイエスは知っておられました。本来の言葉は、神様が人間に与えてくださったあの尊い本来の言葉は、人間は共に生きていく、そのように作られている。で、この真理のために使える言葉であり、愛の言葉であり、善意の言葉でなければならない、そういうことです。主のしもべもイエスもそういうふうに信じておられたから、あのような場面で黙っておられたんでしょう。何も言わない。彼は叫ばず呼ばわらず、そのことの秘密はそこにあったんじゃないかと思います。で、そしてそれは結局は祈りです。黙ってるってことは祈るということです。で、ボンヘファーが言いましたように、我々がキリスト者であるということは、今日ではただ二つのことにおいてのみ成り立つだろう。すなわち祈ることと人々の間で正義を行うことだ。で、今日私は、皆さんと共にこのことを確認したいと思います。そしてあのアッシジのフランチェスコが祈ったあの言葉を持ってこの説教を終わりたい、祈ります。神様、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを、私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。アーメン。
賛美歌を歌いましょう。 お立ちください。賛美歌469番、良き力に我囲まれて。